2021年2月28日、本日は復活展第5主日です。一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。一緒に賛美を捧げます。賛美歌69番の1節と3節を賛美します。69番の1節と3節です。賛美歌93番5の A または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第20編です。賛美歌21の後ろの購読詩編のページでは21ページになります。司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所を朗読してください。あと太字のところはご一緒に朗読、司会者とご一緒に朗読します。購読詩編、詩編第20編。苦難の日に主があなたに答え、聖女から助けを遣わし、
シオンからあなたを支えてくださるように、
あなたの供え物をことごとく心に留め、
あなたの捧げる献身を心よく受け入れ、
あなたの心の願いをかなえ、
あなたの働きを実現させてくださるように。
我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、
我らの神の御名によって肩をかけることができるように、
主があなたの求めるところを
全て実現させてくださるように。
今私は知った、
主はあなたの力であなたに勝利を授け、
聖なる天から彼に答えて
右の御手による救いの力を示されることを、
戦車を誇る者もあり
馬を誇る者もあるが、
我らは我らの神主の御名を唱える。彼らは力を失って倒れるが、
我らは力に満ちて立ち上がる。
主よ、王に勝利を与え、呼び求める我らに答えてください。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、私たちを呼び集め、私たちをあなたの子として呼んでくださる父なる御神、皆を賛美します。今あなたが生きて、あなたのご臨在を今ここにおいて私たちが知ることができますように、あなたが用意し与えようとしてくださる平安と祝福を求めてここに集まってまいりました。どうぞあなたのもとで安らぎ新しくされますように、聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとしてください。主の日から主の日の間の日々を思い返しますと、さまざまな思い患いに悩んでいました。それはあなたのご支配を信じきれず委ねていないことから来ておりました。自分のことばかりにかまけて隣人の傍らを通り過ぎてしまうものでありました。どうぞあなたがこれらの罪を許してください。あなたの御言葉は道の光です、心の糧です。御言葉によって心を新しく燃やされて、さまざまな疲れも癒されて、あなたと共に生きることを得させてください。この大きな恵みをここに来たくても来ることのできない多くの方たちにもどうぞ注いでください。弱くされている人、病床にある人、施設にいる人、自宅で療養している人、介護を受けている人、その傍らで仕えているご家族の兄弟姉妹もあります。悩みの中にある人、試練の中にある人、あなたが一人一人を顧みてくださって望みを新しくし、また回復の恵みをお与えください。今教会ではレントの日々を過ごしています。キリストの十字架への歩みを思い巡らしてキリストを仰いでいます。どうぞ聖霊によって私たちはそのキリストの後に続くものとならせていただけますように。キリストによってどこまでも愛され許されていますから、隣人を許し愛の技に生きることができるようにしてください。この世界がコロナのために、またそれに伴うさまざまな問題のために悩まされております。あなたの光を照らし、あなたの望みを示してください。そして各地にある教会を力づけてくださり、あなたにある希望を高らかに宣言することができますように、どんな時でも福音を述べ伝えることができますように、どうぞこの礼拝もあなたの御心にかなうものとなるように終わりまで導いてください。そしてここに集う皆が、あなたの祝福の中にある自分を見出すことができ、それによって強められますように、皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒の手紙1第15章12節から22節です。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が 死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜならもし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとするとキリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93の4の A にあります。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、いてる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。体のよみがえりと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は使徒信条による説教になります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。もしまだ使徒信条を閉じていなかったら見ていただきたいんですけれども、今日体のよみがえりの説教をして、そして次回が4月に予定しますが、とこしの命を信ずで使徒信条の説教も一区切りになります。で、教会の信仰を告白する使徒信条を学んだのは、もともとはこの日本キリスト教団信仰告白を少しずつそれに沿って説教して、その教団の信仰告白の最後が使徒信条、後半が使徒信条になっているから使徒信条に説教が始まりました。で、この使徒信条というこの信仰の告白の言葉は、三位一体の神への信仰を言い表すという構造に構成になっています。それをちょっと確認したいと思います。使徒信条は3つの部分に分かれまして、まず第1部は、第1段落は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。これがまず第一の段落です。父なる神への信仰を、我信ず、私は信じますと言ってます。で、第二部が長くってですね、イエス・キリストに対する信仰の告白です。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずから、かしこより期待で生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。ここまでが第二部で、イエス・キリストを信じる信仰の告白であり、 ったキリストの救いの出来事、これを信じますと申し上げるわけです。そして第3部が聖霊の神への信仰告白です。我は聖霊を信じ、そしてその聖霊を信じると告白した後に続くのは、聖霊の賜物として私たちは聖なる行動の教会に入れられている、聖徒の交わりに生きている、そして前回学びました罪の許しを得ている、そして今日見ます体のよみがえの約束を望みとしている、そして常しえの命をこれも望みとして生きている、それを信じていると、聖霊の賜物として信じていますと告白しています。この三部構成になっている三位一体の神への信仰の告白となっていることをどうぞ忘れないでいてください。でこの使徒信条というのは神の救いの出来事を語っていることでもありますが、今まで実現したことと、そして将来実現することがあります。でキリストの子第2部ですけれども、今キリストの救いの出来事をここに使徒信条の中で実現しているのは、全能の神、父なる神の右に座したまいり、そこまでが今現実となっていると私たちは信じているわけです。で特に前回まで見たヘブライ人の手紙の説教では、この神の右に座しているキリストは大祭司でいらっしゃるという、この聖書に私たちはずっと御言葉を聞いてきました。そして将来起こると私たちが信じているのは、その後の賢より来たりて、生ける者と死んでる者とを裁きたまわん、キリストは必ず再びおいでになって、そして裁いてこの世に、この世界、歴史に決着をつけになる、新しい天地が来ると、その信仰を持っています。そしてそこに関連するのが今日学びます体のよみがえりです。でこの我は聖霊を信ず、そして聖霊の賜物として、私たちはもうすでに教会の一員になって、キリストの体の一部になって、先ほど申し上げたように交わりに生きて罪の許しもいただいて、でもこの中にある体のよみがえりっていうのはまだいただいてません。これは将来の希望です。常しえの命を信ずもそれに関連するんですけれども、ヨハネによる福音書では神とキリストを知ることが永遠の命なんだということでは、見えない形ですでにそれは始まっている、そこに生きていると言います。ですから体のよみがえりのこの事柄についてはまだ私たちは得てない、望みを持って待っているということで、それがキリストが再びおいでになるということと一つのこと伴って起こることだということで、今日はそのことでコリントの信徒へ手紙第15章を聖書として選びました。ちょっと前置きが長くなりましたが、もう一つ使徒信条による説教の前置きとして言っておきたいことは、皆さんはご存知でいらっしゃることなんですけど、改めて私たちはキリスト教を信じているのではないと、ある言い方をちょっと極端な言い方すると、キリスト教を信じてるんじゃないんですよ。三位一体の神を信じるんです。でも世の人は私たちはキリスト教を信じてるって見てるわけで、それはそれでわきまえて承知していればいいことです。で私たちは今教会の信仰を告白しているように、三位一体の生ける神を信じているんです。そこをちょっとこの世にあって信仰者としているところでは区別していただきたいと思います。私たちはキリスト教を信じているんじゃなくて、生ける神を信じる、三位一体の神を信じている群れなんです。それからもう一つ関連で申し上げますと、これ辺もわきまえて区別していただければいいんですけども、これは加藤恒明先生のお話でとても印象に残っているお話の一つなんですけど、昔いろいろ学校の調査票、家庭調査票っていうので宗教の欄っていうのを書く欄があったんですね。今の時代はあるかどうか知らないんですけど、加藤先生が今今年90、92なのかな、このお母様も自分が幼少の頃だからだいぶ前なんですけど、でそこでお母様何も書かなかったって言うんです。それで常明少年がお母さんキリスト教じゃないのって聞いたんです。そしたら、その神様を信じるっていうことは一人一人が神様に呼ばれて神様に応えることなので、家の宗教はないんだって、お母様はその祖に答えて それで常明少年はそのことをよく覚えてる。家の宗教じゃないの。でもまあ外から見ればその加藤家の人はキリスト教って思ってるかもしれないんですけど、でもお母様がその信仰の筋がすごい取ってるなと、そのエピソードを聞いて思ったのは、それは一人一人が神に呼ばれて、それに聖霊のお導きもあって、そして自分の心も決心してイエスは主であると神と人の前で告白し、また洗礼を受けて、そしてキリストちゃんになるわけなんですね。でそういうことは私たちの教会の信仰はそういう姿を取るんですけども、それは家の宗教っていうことが決まったことではない。だからその辺はキリスト教ってことを否定してるわけでもないし、宗教ってことを否定してるわけでもないんですけども、でもそこのところを区別して私たちはわきまえてというか、その私たちが立つところはどこかっていうことは意識した上で、この異教の国でキリスト教とはね、クリスチャン、キリスト者が少ない国で生きるというところ、その戦いがありますから、その辺のところは区別してください。で私はキリスト教って言い方をその説教塾で学んだこともあってほとんどしません。教会の信仰というふうに言っています。でこの使徒信条による説教、教団の信仰告白の説教、また主の日の説教でもそのように教会の信仰と言ってます。この教会の信仰に私たちが同意するアーメンというということなんですね。私が自分勝手に自分の心にかなう、自分の心で描き出した神を信じるのではなくて、このコリントの信徒の手紙の15章の冒頭に、今日は朗読しませんでしたけども、パウロが言っていることなんですね。一節、兄弟たち、私があなた方に告げ知らした福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活に売りどころとしている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。聞いた福音、使徒パウロが告げ知らせた福音をしっかりと覚えていれば大丈夫なんだというわけです。そしてその福音は3節、15章3節にあるように、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けた、私も聞いたんだ、このキリストの救いの出来事を福音として聞いたんだ、そしてそれをあなた方に伝えたんだ、そしてあなた方もそれを聞いて信じたんだ。でその福音をしっかり覚えていればあなたたちは守られる、救われるという、それが教会の信仰ですね。その教会の信仰が語られ聞かれ信じ、また神の言葉をたとの告げ知らせる人がまた語りまた聞いてまた信じっていう、そのバトンタッチをもう2000年の間教会はしてきたということです。で教団の信仰告白、またこの使徒信条に対してアーメン、本当にそうですと心から人々の前で、神の前で言うことができれば、あなたは救われる、あなたは救われている、洗礼を受けることができる、そして私たちはすでにそうして洗礼を受けたわけですけど、毎週毎週これを確認して、その恵みに、この福音に立ち続ける。そして今ちょっとできませんけども、聖さんに預かるというのは、体を持ってその信仰を新しくするという、その営みですね。ですから私たちが使徒信条をこう唱えるということには、そのような意味があるということを、ちょっと前置き長くなってしまったんですけど、でも大事なことなので、そこを意識してこの世を生きていきたいと思っているんですね。で一つの今日良い期間なのでお話しさせていただきました。今日はそれで体のよみがえりを信じます、私は体のよみがえりを信じますとはどういうことかということですね。そしてこの手紙は使徒パウロがコリントの町にある教会に宛てた手紙なんですけれども、でも私たちの今にも通ずる言葉だと本当に思います。さっき読みましたところ12節からたどっていきたいと思うんですけども、 キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが教会の中に死者の復活などないと言っている人がいるんだ、それどういうことかという問いかけから始まっています。そのコリントの教会がギリシャの文化の中にあったという時代背景もあるようで、その体というものを軽く見る、重んじないという、でそれがあまりにも極端になると、このコリントの信徒の手紙にもあるんですけど、売春をしても平気、魂は神様に救われているんだから体は何をしてもいいというぐらいの信徒が教会にいたという、本当にとんでもないけど現実にそういう信仰、誤った信仰からそういう暮らしをしていた人たちがいたんですね。でそういうことから体というものを精神と区別して、そして重んじない、聖書ではそういうことはないんですね。体も含めて存在そのものが尊い、神のものとされている。そして死者の復活という希望は旧約聖書から貫かれていることなんですね。けれどもその教会の中で死者の復活なんてあるわけないよという、そういうことを言い出す人がいたと。でもそれを突き詰めて言うと13節以下になりますけど、死者の復活がないと言い放つ人がたどる結論というのはキリストも復活しないことになってしまうと。そしたら私たちはキリストが復活したって言ってるのは大嘘つきだということになるし、それを信じていることも全く虚しくなってしまうというわけですね。そして死者が復活しないと言い張るのであれば、17節の後半ですけど、あなた方は今もなお罪の中にあることになる、あなた方の罪が許されたという希望、救いに預かっているのに、そのことも虚しくなってしまう。すでにキリストを信じてこの世の生活を終えた、眠りについたっていうのは死んだということですけれども、その人たちも滅んでしまうということになる。でもしキリストが復活しない、死者が復活しないというんであれば、17節でキリスト者はこの世の生活でキリストに望みをかけているだけだ、そうしたら全ての人の中で最も惨めなものと言わざるを得ないというわけですね。死者の復活がないというのはそこまでいく。それにですね、今日は朗読しませんでしたけれども、32節の後半も死者の復活がなければこうなるという言葉ですね。もしというところから32節後半、もし死者が復活しないとしたら食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになります。これとっても今の時代にも同じだなと思うんですね。ギリシャ文化的な背景がなくても、いつの時代にも、今この現代日本でもこういう考え方ってありますよね。どうせ明日は死ぬ身ではないか、だから太く短く生きよう、あるいは逆にそこまでもすることができなくて何のために生きているのかわからない。教会の信仰に立つ私たちは死者が復活するという希望があるから、このように自分の体を軽んじたりするような生き方はしない、どうせ明日は死ぬ身ではないかということは言わない。けれども死者の復活の希望がなければ、このように放縦な自分の心のままに生きる生活になってしまう。思い違いをしてはいけないとパウロは警告しています。そして20節戻りますけれども、パウロは力強くこのように宣言しているんです。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。 蘇られたキリストはこの使徒パウロにも出会ってくださいました。これは隣のまた15章の初めの方にありますけれども、4節からお読みします。15章の4節、葬られたこと、キリストが葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファ、これは使徒ペトロですね、弟子のペテロ、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。キリストはよみがえってくださって弟子たちを訪れてくださった。そして500人以上もの兄弟たちに同時に現れた。そして、8節に、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。パウロは教会を迫害していた。9節になります。私は神の教会を迫害したのです。その迫害者であったパウロにも復活のキリストは訪れてくださった、出会ってくださった、そして使徒通してくださった。そのよみがえりのキリストに出会ったパウロは自分の生きてきた方向が180度転換してキリストの伝道者となりました、使徒となりました。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられましたと高らかに宣言しています。でこの初歩というのは収穫物の最初の収穫物を神様に取っておいてお捧げするという、そういう意味があります。眠りについた人たちというのはこの世の生活を終えて死んだ人たちで、聖書では死を眠りと呼んでいます。それはキリストによって再び起こされる時が来る。そして死者の復活の最初の人、眠りについた人たちの初歩とキリストがなってくださった。そしてこのキリストの死者からの復活によって死者の復活が私たちにも約束として与えられているとパウロは言っているわけです。でその時の復活というのは体を伴う体のよみがえり、この体が霊の体としてよみがえるという希望を持っているわけです。その体の大切さということも合わせてお伝えしたいと思うんですけど、創世記第2章に神様が人をお作りになった神話的な表現でそれを伝えている物語、記事があります。有名なところで皆さんも何度も読んだと思うんですけれども、創世記第2章の7節、ね、旧約聖書の2ページになります。創世記第2章7節を読みします。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。神様は人を土の塵で形作り、そして神様の命の息を吹き入れてくださって、初めて人は生きるものとなった。人の存在の始まりからもう体を伴って、体ごと人という存在は神様によって創造されたわけです。そして神の息によって生かされている。そして私たちの救いも体ごとの救い、体ごとの復活だということが今日の箇所のところ、コリントの信徒の手紙で語られているわけです。体ごと救われ、けれどもそのようにパウロが述べ伝えているところで教会の人たちからこういう疑問が湧くだろうと予測して語っているんですね。今日本当15章全部読みたいところを読めないので拾い読みいたしますけれども、そのようにパウロが死者の復活はあるんだ、キリストが最初の方なんだと言って教会を 教会員に述べ伝えているところで、35節の復活の体と込み出せがついているところがありますが、ここでも教会員のこう問いというのをこう先取りしてパウロが答えているところがあるんですね。これもとても味わい深いところで読んでいきたいと思います。35節、しかし死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。パウロは死者の復活があるんだ、キリストがその初歩なんだと言って、じゃあ死者ってどんな風に復活するんだ、体のよみがえりっていうんだならそれは何だという問いが教会の人たちから湧くということですね。それでそのパウロが先取りしてそのように語って答えているわけです。36節以下ですね、愚かな人だ、あなたが巻くものは死ななければ命を得ないではありませんかと、穀物の種のイメージから語ってるんですね。37節、あなたが蒔くものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。けれども麦や他の穀物が蒔かれて、そして芽を出して豊かに実を結ぶように、私たちの体も土に還る、そしてそこから巻いて出てくるものは全く別のものなんだと言うんですね。で42節に飛びますけれども、15章42節、死者の復活もこれと同じようであると、巻かれる時は朽ちるもの、私たちはさっき見たように土からできて、土の塵からできて、この体は死んだらそのままでは腐っていく、失われていく、土に還る、朽ちるもの、でもそれが巻かれる時は朽ちるものでも、朽ちないものに復活するの。巻かれる時、43節、巻かれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活する、巻かれる時には弱いものでも力強いものに復活するんです。死者の復活という希望はこのような希望で、この今の体の延長じゃないんです。朽ちないものに、輝かしいものに、力強いものに復活、自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。体ごと霊の体という新たな体に復活。そして、ちょっと飛ばしまして、47節48節49を見ます。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。この第二の人というのはキリスト、最初の人はアダムですね、まあ人類ということ。48節、土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。キリストを信じて、キリストのもののされた、ものとされた人たちは天に属する者たち、それは天に属するキリストに等しい、同じだと、キリストと同じになる。49節も言っています。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、アダムと同じ似姿であると、今は地上では、しかし天に属するその人の似姿にもなる、キリストに等しく、キリストの似姿になる、これが体のよみがえりの希望なんですね。で、今日短文に書きましたように、レントからイースターの主の日の聖書箇所、聖書の予定を書きましたけれども、また4月にルカの福音書から読みますけど、よみがえられたイエス様というのは手足もある、でお魚も食べる、これもとてもユーモアがありますけど、そしてだけどドアが閉まっている部屋に入ってくるという、そういう不思議な存在、この地上の常識はもう超えている、その霊の体をお持ちになってよみがえられたんですね。だけど手足があり、ご飯もいただく、魚を食べるっていう、そういう体なんですね。体ごとよみがえる。そしてそのイエス・キリストのおよみがえりの事実から、私たちもその後に続く、キリストが初歩で私たちは後に続く、そしてその人に等しくなる、その人の似姿になる これが私たちが持っている復活、体のよみがえりという希望なんですね。皆さん、キリストと同じ姿になるって本当に信じておられます？私なんかそんなこんなものがみたい。でも聖書がはっきりのように書いてくださっている。ちょっと順番逆になりましたけれども、23節から最後の終わりの時のことを読みたいと思います。15章の23節。一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。そのときキリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。神の国の希望と私たちの体のよみがえりはもう一つのことですね。25節、キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配することになっているからです。26節、最後の敵として死が滅ぼされます。そしてその時に私たちは体のよみがえり、そして次に学ぶ永遠の命に生かされることになります。その将来の希望というものが私たちの今を支えているわけです。そして私たちは体を大切にして生きる、この体が土に戻るんだから、塵に帰るんだからといって軽んじることはできないんですね。希望、復活の体の希望を持っていながらこの世を生きるということは、私たちのこの朽ちていく体が同じコリントの信徒の手紙の6章の19節には、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさいとパウロが教会に語っています。そしてまた教会がキリストの体ですということです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。聖書では体というのはその人の存在そのものであって、決して軽んじることはできない。神様が体を作られた、体とその人をお作りになった。そしてキリストが私たちと同じこの土の塵でできている体に似姿になってくださって、救いを果たしてくださって、霊の体によみがえってくださった。で、私たちもそのキリストの後をたどるこの希望を持っているわけです。だから私たちの体も本当に弱って、私も90代の父と暮らしていると体が弱るっていうことの辛さっていうものを想像だけですけども肌で感じます。本当にこの体は朽ちていく、誰もそれは逃れられない現実を追いながら生きています。ここにも病に耐え、いろんな苦しみに耐えて、それも体が負っていることですから、それをその現実を私たち生きていますけど、それで終わりではない。この体が霊の体によみがえる、キリストと同じになる、そこまで神様が私たちを体ごと顧みてくださる。だから今日この体を大事に生きる、他の人の体も大事にして生きる、そして希望を持ってその日を待つ、その信仰が教会の信仰、聖書が語る教会の信仰に私たちはアーメン、そうです、この希望に私も行きます、共に行きますと答えていくことですね。このレントの時、イエス・キリストにある希望を新しくさせていただきたいと思います。お祈りします。主なる神、死者の復活、このような常識ではとても信じられないようなことですが、神の言葉として私たちはその希望によりどころを置いて歩んでおります。そして私たちの体も、私たちの日々の暮らしも、死者の復活の希望、またキリストの復活の出来事に支えられて、 いることを改めて受け取ることができありがとうございます。体はいろんなものを負っております。朽ち果てています。今弱っております。しかしその体をも神様が顧みてください。望みを与えて生かしてくださることを感謝しています。どうぞ主の日から主の日の歩み、年度の時、このあなたからいただく希望に支えられて歩ませてください。主の皆によって祈ります。アーメン。賛美歌475番を賛美します。
主よ、依然としてこのコロナの混乱が続いております。しかし私たちはその神の恵み、希望とそして光を与えられ、本当に感謝しております。私たちのその兄弟の中でも、また病や、また財政的にも困っている方もおります。また入所している方々もおられます。どうぞこの方々、その私たちと同じそのイエス・キリストの希望と光の道を歩ませてください。ただいま捧げますこの献金、私たち一人一人が神様に心から感謝して捧げた献金であります。どうぞ清めてお使いくださいませ。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。